犬の気持ちがわかる30の仕草。その1。うちの犬は飼い主の言うことをなかなか聞いてくれない。聞き分けの良くない犬なのかな。しつけに困っている飼い主は大変多いと思います。うちの犬は飼い主の言うことをなかなか聞いてくれない。聞き分けの良くない犬なのかな。もちろん生まれつきの犬の性格もありますから、しつけを覚える速さに多少の違いはあることでしょう。生まれつきの問題なのかと思ってしまうと、どうせうちの子はしつけをしても無駄だと思います。なかなか言うことを聞いてくれなくて、しつけを諦め断念する飼い主も多いのではないでしょうか。しかし、間違ったしつけさえしていなければ、時間はかかっても、大抵の犬は次第に飼い主の言うことを聞いてくれます。血統書付きの犬はもちろん、雑種犬でも野良犬でも、飼い主が正しいしつけさえしていれば、必ず言うことを聞きます。必ず、です。元来、犬の世界は、主従関係にのっとった規律ある縦社会です。厳しい世界でありますが、犬の世界では自然です。主人であるリーダーの指示を聞いて、従者である犬はそれに従います。絶対的な関係があるからこそ、リーダーを中心に多くの犬が集まり、集団生活がうまくいきます。何千何万年もの昔から受け継がれている血は確かです。頼りがいのあるリーダーの言うことを聞いてくれないのは考えにくい。しかし、です。いくら時間をかけても犬が言うことを聞かなければ、おそらく犬に問題があるのではなく、飼い主に問題があります。ズバリ言ってしまうと、飼い主が頼りないから犬は言うことを聞いてくれません。犬から飼い主のことをリーダーだと思われていない可能性が高い。もしくはリーダーとは思っても頼りないと思われている場合が多いです。頼りない上司が部下に舐められ、言うことを聞いてもらえない状態と同じです。飼い主が絶対的な力を持ち、強力なリーダーシップを発揮し、犬から頼られるようになるくらいにならなければいけません。犬とのベストな関係を築くためには、飼い主は厳しいリーダーになりましょう。犬から忠誠心を引き出せるかどうかは、リーダーである飼い主の厳しい態度にかかっています。厳しい飼い主といえば、怖いイメージがありますが、犬が一番求めているのは、厳しくてもいいから頼りがいのあるリーダーなのです。強力なリーダーシップを発揮する。犬の気持ちがわかる30の仕草。その2。飼い主と訪問客の間に犬が割って入ってくる。訪問客と友人になりたいのかな。時々訪問客を家に招くことがあります。友人や仕事仲間など、たまには家に訪問することもあるでしょう。こういう場合、大抵犬は訪問客に興味を示して近づいてきます。いつもと違った匂いが縄張りの中に入ってきますから、気になって仕方ありません。誰だろう、と思って確認にやってきます。客観的に見れば訪問客と早くお友人になりたいのかな、と思いますね。確かに訪問客と友人になろうとするために近づく場合もありますが、必ずしもそうとは限りません。近づくだけでなく、飼い主と訪問客の間に割って入ってくるようなことがあれば要注意です。こうした犬の態度はすでに犬の方が飼い主より地位が高くなっている可能性があります。主である犬が他の人に対して権威を振るおうとしています。特に犬に優しすぎる飼い主の場合に起こりがちです。食事中、犬のおねだりに根負けして与えていたり、散歩中は犬の行きたい道を歩かせたりしてしまう。このように犬に対して優しくなりすぎると、飼い主より犬の立場の方が上になります。その結果、訪問客が来た時、俺の縄張りに来たなら俺に挨拶しろ、と訪問客へ寄ってかかってきます。その犬の気持ちを無視し続けていると、犬は腹を立ててしまいます。リーダーとしての威厳を示そうと訪問客でも噛みついてしまうことさえあります。この場合は、とりあえず訪問客が帰るまでの間、犬の頭や背中などをさすってしのぎます。訪問客が帰ったら、今一度序列をしっかりさせるために、飼い主は犬に対して強い態度を見せてください。飼い主が食事中に犬からおねだりをされても無視し、飼い主の食事後に与える。散歩の時も歩く道は飼い主が決めます。その他、規律のない行動は許さない。そういう強い態度を見せることで、飼い主の序列が上になり、犬との生活がうまく送れるようになるのです。犬に対して強い態度になる。犬の気持ちがわかる30の仕草。その3。犬が地面に体をこすりつけようとする仕草は何の意味があるの？散歩中、綺麗な野原を歩いているとき、犬が野花の上に体を押し付ける仕草を目にしたことがありませんか？私の実家は田舎であったため、草木、川、野原など多くの自然がたくさんあります。春、目の前に広がる野原を散歩していると、犬は必ずと言っていいほど野花の上に寝そべって、体を花にこすりつけようとします。一瞬、緑広がる美しい野原に感動してはしゃいでいるのかなと思います。その仕草は他の場面でも見られました。例えば散歩の途中にゴミ捨て場や犬の糞が落ちている場所などがあります。そうした汚い場所でも地面に寝っ転がって体をこすりつけようとします。さすがにこれは驚きました。野原の上で寝っ転がるくらいならまだ許せますが、なぜよりによって汚い場所でも寝っ転がろうとするのかと思います。これは犬が野生だった頃の習性です。自分の匂いを消そうとしています。野生で生きる生き物の多くは匂いに敏感な生き物が多くいます。なぜ目ではなく鼻が敏感なのか。目はその場の状況しか確認できませんが、匂いはしばらく残るものだからです。足跡は地面にしか残りませんが、匂いは空中に浮遊するためしばらく残り続けます。 空中に浮遊する匂いだけで、どの動物が、いつ、どこで、どう移動したのかを把握できます。そのため、自分の匂いが残っていると、他の動物たちに自分の居場所を知られ、危険が迫りやすくなります。そうならないために、自分の匂いを消そうと、現場の匂いと同化させようとします。野原にいるなら野原らしい匂いを残そうとし、汚いところなら汚い匂いと同化させようとします。その環境と同じ匂いなら、他の動物が来ても、変わった匂いはしないな、と気づけなくなります。とりわけ、特に、この仕草は、汚い場所の方がよく見られます。動物の糞のように、匂いが濃い方が、長く匂いが残りやすいからです。匂いが強い方が、自分の存在を隠しやすいため、ゴミや糞のある場所の方がよく見られます。しかし、いくら野生の習性が残っているとはいえ、室内で飼っている犬が糞の上を転がるのは困ります。こういう時、飼い主はやめさせるようにしましょう。不潔です。後で、体を洗う手間も出てきます。何かの病気がうつる可能性もあるでしょう。犬のためであり、飼い主のためでもあります。犬が地面に体をこすりつけようとしたら、やめさせる。犬の気持ちがわかる30の仕草。その4。そもそも犬が吠えるのはどういう意味があるのか。散歩中、他の人や犬に吠えることはありませんか。また、家に来客があった時、人に慣れていない犬の場合なら吠えることもあるでしょう。人慣れした犬ならいいですが、犬の育ちや種類によっては吠える場合があります。犬は吠える声も勢いもあります。飼い主が近くにいるのだからそんなに強く吠えなくてもいいのに。必要以上に吠えている印象を受ける飼い主も多いのではないでしょうか。では、そもそも犬はなぜ吠えるのでしょうか。犬は吠えるというのが当たり前すぎて素通りしてしまいがちです。今一度犬が吠える理由について整理してみましょう。1. 攻撃的な性格。まず考えられるのは、もともと犬が持つ性格が攻撃的という理由です。人間にも親分肌の人がいますが、犬も個性があり、親分肌を持っている場合があります。誰かを見るや否や、自分が上に立ちたい、相手を従わせたいと思い、力を誇示しようと大きな声で吠えます。2. 臆病で強がっている。吠えているからとはいえ、力を誇示しているわけではありません。むしろ臆病だからこそ吠えている場合もあります。吠えるのは強い犬だけではなく、臆病な犬も吠えますし、臆病な犬ほどよく吠える傾向があります。もし襲われると大変なので、強く見せるため必要以上に吠える場合があります。 3. 飼い主を守ろうとしている。よく吠えるのは飼い主の忠誠の表れも考えられます。見知らぬ人に番犬が吠えるのに近い感覚です。誰だお前、ここは飼い主の縄張りだぞ、無断で近づくな、リーダーにこれ以上近づくのは許さないぞ。吠えることで相手に訴えると同時に、飼い主へも侵入者がやってきました、注意してくださいと警告を発しています。飼い主に危険を知らせる性格が強いと、家にいる時だけでなく散歩中にも他の犬を見るや否や吠えます。 4. 吠えることが仕事。犬の種類によっては吠えることそのものが習性として残っているものもいます。特に大きな意味はなく、何かを見るや否やつい吠えたくなります。特にダックスフントやテリア系の犬はよく吠えます。これはもともと猟犬であり、穴に潜んでいるアナグマを吠え立てながら追い出す仕事をしていました。その時の名残が残っていて、何かを見るや否やつい吠えてしまいます。このように犬が吠えるとはいえ、理由は様々です。なぜ吠えているのだろうかと少し考える余裕があれば、犬の気持ちが発見できるかもしれません。吠える犬の気持ちを理解してやる。犬の気持ちがわかる30の仕草。その後、以前はよく走っていたのに、最近は散歩中犬が急にしゃがみ込むようになったのはなぜ。散歩中犬が急にしゃがみ込んだ。いつもは積極的によく歩く性格なのに、突然しゃがみ込んでしまうと、やはり飼い主としては驚きます。犬の場合も人のように何かに怯えたり驚いたりして恐怖で足がすくむこともあります。しかし、特に変わったこともないのに急にしゃがみ込んでしまうと、やはり最初に考えるのは怪我です。足に何かが刺さって動けなくなったのではないかと思うでしょう。足や体全体の様子を見て、特に怪我をしていないなら不思議に思います。驚いているわけでも怪我をしているわけでもないなら、残る可能性としては老化です。飼い主としては、今まで活発に動いていたのにという先入観を持ってしまいがちですが、驚くことはありません。やはり犬にも老化があり、徐々に進行しています。特に10歳くらいから徐々に見られ、13歳を超えたくらいからは頻繁に見られるようになります。歩き方がゆっくりになり、少し歩いては休憩が必要です。飼い主としては、日に日に弱っていく愛犬を見るのは苦しいかもしれませんが、やはり無理をさせないことが大切です。健康維持のため適度に歩かせるのも大切ですが、疲れているのに無理やり歩かせるのはよくありません。疲れた時には無理をさせない。犬が休みたい意思を尊重させてあげましょう。犬が疲れて休みたい時はそうさせてあげる。犬の気持ちがわかる30の仕草。その6。普段は吠えない犬が車の中に限ってよく吠えるのはなぜ。 普段はおとなしい犬が車に乗って動き始めて間もなく急に吠え始めることがありませんか。飼い主と散歩中に吠えることがなくても車の中に限って吠えるという犬は多いようです。やはり犬にとって車の中というのは異空間だからです。狭い空間、独特の匂い、エンジン音、揺れなど野生の中でさえも感じたことのないような空間にそわそわします。驚いてお漏らししてしまったり不安だからこそ吠えたりします。何より犬が一番驚くのはスピードです。車が走り始めるとすごいスピードが出ます。信号待ちの時に他の車が急なスピードで近づいてくることでしょう。なぜ車に向かって吠えるのかというと、急に近づく車に怯えたり驚いていたりする可能性があります。犬は車の中を自分の縄張りだと思っています。車体が大きいです。スピードもあります。そんな車体の大きな車が急に近づいてくると、やはり犬としても驚いてしまい警戒して吠えてしまいます。これに慣れさせるのはやはり経験を増やすのが一番です。最初からいきなり犬を車に乗せて移動するのではなく、まずは車に乗せてエンジンをかけるだけから始めましょう。車の雰囲気や匂い、音などからゆっくり慣れます。それでも怖がるようなら、犬の頭を撫でながら、大丈夫だよ、怖くないよと話しかけ落ち着かせてあげましょう。慣れてくれば短い距離から移動させて車にだんだん慣れてもらいます。かなり長い距離を吠えることなく移動できるようになります。車らしい狭い空間、独特の匂い、エンジン音、揺れ、スピードなどにも慣れて落ち着いた犬へと成長します。もちろん犬も車酔いをするので、適度に休憩を入れることを忘れないようにしましょう。人間でもそうですが、車酔いばかりは練習をして治るわけではないようです。車にはエンジン音から慣れさせていく。犬の気持ちがわかる30の仕草。その7。とある時間に決まって吠える犬の気持ちとは。小学生の頃、実家で飼っている犬の不思議な習性がありました。ワンワン。いつも夕方頃になると決まって突然吠え始めます。構ってもらいたいのかなと思って近づいて頭をさすっている間はおとなしくなります。しかしその場を離れるとまた吠え始めます。祖父になぜと尋ねたところ、散歩や食事の時間がいつも同じだからと言いました。実は散歩の時間ですよ、食事の時間ですよという犬からの合図でした。特に飼い主がいつも決まった時間に散歩したり食事を与えたりしているとよく起こる現象です。規則正しいといえば聞こえはいいですが、必ずしもいいことばかりとは限りません。規則正しすぎるから良くないこともあります。私は犬の食事と散歩をいつも決まった時間にしていましたが、よくありませんでした。犬が生活サイクルを正確に覚えすぎてしまった。そのため散歩や食事の時間がほんの少しずれただけで不安になって吠えてしまいます。やはり飼い主とはいえ用事があって食事の時間が遅れることもありますし、たまには散歩に遅れることもあります。規則正しく与えたいところですが、そうもいかないこともあるでしょう。少しくらい散歩や食事の時間が遅れても我慢できる犬にしつけなければいけません。そこで私の場合、散歩や食事の時間をわざとずらすようにしました。しばらくは吠える声が大変でしたが、少し早めたり遅らせたりしているうちにおとなしくなりました。犬はそういうこともあるだろうと寛容になります。人間社会で時間にルーズなのは問題ですが、犬に対してはあえて少しルーズになる方がちょうどいいようです。散歩や食事の時間はわざとルーズになる。犬の気持ちがわかる30の仕草。その8。突然犬が涙を流し始めた。そもそも犬は感動して涙を流すことはあるの？ご飯の時間ですよ。犬の食事をしている様子を見ると犬が涙を流し始めた。もしかしてあまりの美味しさに感動しているのかな。一瞬嬉し涙なのかと思います。こうした涙を流している様子を何度か目にしたことがあるのではないでしょうか。そもそも犬は強い悲しさや嬉しさを感じたとき涙を流すことはあるのでしょうか。残念ですが犬は感動によって涙を流すことはないようです。嬉しいや悲しい感情はありますが、それを涙として表現することはありません。涙を流しているときはおそらく目にゴミが入っているだけです。人間なら目のゴミを手先で取ることもできますが、犬はそうもいきません。そのために目にゴミが入ったときは生理現象として大量の涙を流し洗い流そうとします。おそらく食事中、たまたま空気中を飛んでいるゴミが目に入り涙を流しているのでしょう。決して嬉し涙ではないようです。涙を流すとはいえ、ゴミを流れ落とすまでの一時的なものです。大抵の場合はしばらくすると涙が止まってまたいつもの状態に戻ります。もしいつまでも涙を流し続けているようなら別の原因が考えられます。目やにが出ている場合は目に何か異常がある可能性があります。また目には異常がないように見えても鼻の奥で炎症を起こして涙を流していることもあります。いつも流し続けているようならそのまま放っておかず動物病院の獣医師に見てもらうといいでしょう。涙を流し続けているときは獣医師に見てもらう。犬の気持ちがわかる30の仕草。その9。なぜ犬は靴や靴下のような臭いものが大好きなの？よく靴の片方がなくなったり、靴下の片方がなくなったりする現象に出くわしませんか？おかしいな。どこにあるのだろう？ 大抵犯人は決まっています。飼っている犬です。探していると犬が加え寝床に持ち込んでいた。そんな経験をした飼い主も多いのではないでしょうか。服やズボンならまだわかりますが、よりによって臭いものほど加えたがります。なぜでしょうか。飼い主の匂いがたっぷりついているからです。犬は飼い主の匂いが大好きです。リーダーの匂いがついているものがそばにあると、リーダーがそばにいるような気がして安心します。人間の感覚で言えばお守りに近い感覚なのでしょう。直接守ってくれるわけではありませんが、飼い主の匂いがするものを持っていると守られている気がして安心します。特に服やズボンより靴下や靴の方が匂いは強いため、加えたがりやすい。ここでも人と犬との感覚に差があります。人間が臭いと感じるものが犬も臭いと感じるとは限らない。人間には単なる異臭を放つものでも、犬には安心できる香りです。また靴や靴下は独特の肌触りや歯ごたえがあります。そういう感触もまた犬を病みつきにさせる要因の一つなのでしょう。お守りとしてだけでなく、おもちゃとしての役割もあるようです。しかしやはり靴や靴下を取られるのは困ります。どうすればいいか。骨ガムを与えてやるのも一つの手ですが、肝心の飼い主の匂いがついていません。飼い主の匂いがついているおもちゃは市販されていません。もういらなくなった靴があれば捨てる前に犬にあげればいいでしょう。ただし靴下の場合は喉に詰まらせるので控えるようにしましょう。靴の場合も紐などの喉に詰まらせそうなものを取り除いて与えてやるといいでしょう。どうせ捨てる靴ですから費用はゼロです。見かけとしてはよくありませんが、犬としてはこれほど安上がりのおもちゃはありません。靴を噛んで歯も強くなりますし、飼い主の匂いに囲まれるため安心するはずです。いらなくなった靴をプレゼントしてあげる。犬の気持ちがわかる30の仕草。その10。なぜ犬は寝室が好きなのか。なぜ飼い主が寝ていた布団に潜り込みたがろうとするのか。室内飼いをしている場合、犬が一番好きな部屋は寝室が多いようです。どこにいるのかなと思えば、薄暗い寝室の片隅で寝ている。そんな寝室好きの犬も多いことでしょう。しかも寝室で寝ているならまだしも、飼い主の布団の中に潜り込んでくることもあります。飼い主の布団に潜り込もうとする犬は多いです。そもそも犬は布団をかぶって寝る習慣はありません。野生にも布団があるはずはなく、慣れていないはずの布団ですが、積極的に潜り込もうとするのはなぜでしょうか。実は布団には犬にとってそれだけの魅力がたっぷりです。1。布団の中の方が飼い主の匂いが強いから。まず多くの犬が寝室を好むのは飼い主の匂いがあるからです。布団の中で汗をかき蒸発して匂いが寝室に充満します。人間にとって大した匂いは感じませんが、犬には飼い主の匂いでいっぱいの空間です。特に布団の中は飼い主が寝ている間にかいた汗の匂いがたくさんあります。汗の匂いは臭いというイメージがありますが、犬には安心できる匂いの一つです。飼い主の匂いがする布団の中に入れば、飼い主に抱かれて寝ているような安心感を抱きます。2。適度な保温効果があるから。やはり布団というだけあって保温効果も抜群です。寝ている間は体を動かさないので体温が低下しがちです。特に冬は寒いですから、なおさら暖かい場所を探そうとします。犬は豊かな毛並みが最初からあるので、ある程度の寒さには強いですが、チワワのように毛が少なくて寒さに弱い犬もいます。もともと寒いのが苦手とする犬のタイプもいることでしょう。そうした場合もやはり暖かい場所の方が寝やすいので、布団に潜り込もうとします。3。ふかふかした肌触りがいいから。敷布団や羽毛布団には土の地面や絨毯とは違った独特の肌触りがあります。その肌触りがリラックス効果を生み出し、犬にとって寝やすい環境になるようです。このように匂い、保温、肌触りなどの理由から、犬は飼い主が寝ていた布団が大好きです。ただ残念ながら、いくら犬は布団が好きとはいえ、好きに寝させるべきかどうかは考えものです。飼い主がいない間に寝るくらいならいいですが、飼い主と一緒に寝るのは NG です。飼い主と一緒に寝ると序列関係が崩れる原因になるからです。もちろん衛生的な問題もあります。どうしても飼い主の布団に潜り込もうとするなら、犬を十分に清潔にした上で飼い主がいない昼間に寝させるのがいいでしょう。どうしても布団を好むなら、飼い主がいない間に寝させてあげる。犬の気持ちがわかる30の仕草。その11。尻尾を振っているので近づいたら急に吠えられた。歓迎されているわけじゃないの。散歩中、飼い主と歩いている可愛い犬に出会うことがあります。尻尾を振っているので歓迎されているのものだと思い近づいたら、ワンワンと大きな声で吠えられてしまった。そんな経験はありませんか。犬が尻尾を振っている時といえば、やはり喜びを感じている時が思い浮かびます。しかし尻尾を振っているからとはいえ、必ずしも喜んでいるとは限りません。実は喜んでいる時だけではなく、警戒、緊張、不安などを感じている時にも尻尾を振る習性があります。明らかにうなり声を上げていたり、牙をむき出したりしているなら、尻尾を振っていても警戒されているとわかります。警戒、緊張、不安などを感じているときには、うなり声を出すことが少ないので、喜んでいるように見えてしまい、誤解を招きます。 本当に喜んでいる時の尻尾の様子は付け根から左右に大きく振っている時です。尻尾を左右に大きく音が聞こえるほど大きく左右に振っているなら嬉しさや喜びを表現していると考えていいでしょう。しかし小刻みに揺れていたりゆっくり揺れていたりする時には嬉しさ以外の気持ちを表現している可能性があります。先入観で判断せず犬の尻尾は一つの参考ポイントです。尻尾だけで判断せずに犬の声や動き、態度など総合的に犬の気持ちを探ろうとしていきましょう。尻尾の動きだけで気持ちを決めつけるのはやめる。犬の気持ちがわかる30の仕草。その12。犬が自分の尻尾を追ってくるくる回っている。尻尾に何かついているの。犬が自分の尻尾を追いかけてくるくる回ることがあります。尻尾を噛もうと前に進むと尻尾が遠ざかり、また尻尾に近づこうとすると尻尾が遠ざかる。最初は尻尾の先に何かついていて気になって取ろうとしているのかと思います。しかし尻尾の先を見ても別に何かがついている様子もない。にもかかわらず犬は尻尾が気になっている様子で追いかけようとしていることはありませんか。そばで見ていると何をしているんだろうかと思います。単に暇だから一人遊びをしているだけのように見えます。確かに暇で一人遊びをしている場合もあるでしょう。しかし問題なのはそこです。暇だから問題です。こうした現象が頻繁に見られるなら犬は暇を持て余しストレスを溜め込んでいるという可能性があります。飼い主が散歩を怠っていたり遊び相手を怠っていたりすると犬はストレスを溜めます。その結果別に意味のない行動をしようとします。人間の貧乏ゆすりのようなものです。大きな意味はないがストレス発散のために体がつい動いてしまいます。たまに尻尾を追いかけるくらいならいいですが頻繁に見られる場合犬との付き合いを増やしてみましょう。もっと散歩の量を増やしたり遊び相手になる機会を増やしたりしてみましょう。意味のない行動は犬の寂しさ、不安、ストレスなどの表現になっているのです。いつも尻尾を追いかけてくるくる回るなら犬との付き合いをもっと増やす。犬の気持ちがわかる30の仕草。その13。時々愛犬が噛んだ跡がつくほど強く噛んでくる。攻撃的な性格なのかな。犬が飼い主に近寄ってきて甘えてくることがあります。体を寄せたりしているうちは可愛いと思います。この甘えている時に犬が飼い主を甘噛みしてくることはありませんか。この甘噛みとはいえ度合いがあります。くすぐったい程度で噛むならいいですが、噛んだ跡がつくほど強く噛んでくる場合はありませんか。場合によっては深い傷を負い少し血が出るほど噛まれることがあります。そうなれば犬との関係を少し疑った方がいいでしょう。もし甘噛みが強すぎる場合、犬は飼い主のことを自分より序列が下だと思っている場合があります。犬は主従関係を軸とした縦社会です。自分より立場が低いものに対しては強く噛んで力を誇示する習性があります。飼い主を弱く噛むくらいなら甘えの表現ですが、強く噛むなら飼い主を劣位と感じ力を誇示している可能性が高いです。特にこれは優しい飼い主に起こりがちなケースです。優しいから犬の様々なリクエストに素直に応じてしまいます。食事のおねだりに応じたり、犬と一緒に寝たり、犬に散歩の道を決めさせたりなどです。犬を優先させてしまいすぎると犬は自分の方が偉いんだと勘違いしてしまう。飼い主と犬の立場が逆転します。飼い主の言うことを聞きにくくなったり、飼い主でさえ強く噛んでしまったりすることがあります。こうした状況が見られた時には犬との関係を見直してみましょう。主導権が犬に奪われていませんか。可愛い愛犬とはいえ舐められるのはよくありません。飼い主こそ犬に飼われている立場になります。あくまで主導権は必ず飼い主が握るよう犬に対して厳しい態度をとってください。強く噛んで来ようものなら強く振り払い、大声でダメと言って強さを見せます。犬に悪いとはいえ飼い主は犬に力を誇示する必要があるのです。必ず飼い主が主導権を握る。犬の気持ちがわかる30の仕草。その14。犬が自分の糞を食べてしまった。なぜそんな汚いものを食べるの。室内で犬を飼っていてなかなか犬が糞をしてくれない時があります。お腹の調子が悪いのかな。犬にも便秘があるのかな。しかし糞をした跡がトイレシートに残っていたり、糞のような匂いはしていたりする。おかしいな。しばらく様子を見てみると口の周りに糞がべっとり。犬が糞を食べてしまいました。自分で食べていたから見当たらなかっただけでした。こうした状況を直接目撃すれば大きなショックを受けることでしょう。また散歩をしていると他の犬がした糞を見かけ、我先にと言わんばかりに食べようとすることもあるでしょう。人間で言えば自分のした糞を自分から積極的に食べようとする状況は万が一にもありえません。私の場合最初犬がボケてしまったのかと思いました。可愛がっている愛犬がなぜそんなことをするのか。実は食糞と言われる行動です。犬以外の肉食動物でも比較的よく見られる行動です。実はこの行動の理由は厳密にはまだ解明されていません。しかし現在最も有力とされるのは栄養の再吸収があります。野生の頃は常に飢餓と隣り合わせの生活でした。犬は肉食であまり噛まずに飲み込むスタイルです。 それは野生生活であるゆえに、のんびり食べる暇はないからです。少しでも早く食べるために飲み込むスタイルでした。飲み込んでしまうため、いや、腸で十分に消化しきれない場合があります。そのため、糞として排出されても、タンパク質やカルシウムなどの栄養分がまだ残っている場合が多い。自分の糞に残っている栄養分を再吸収するために食べようとする行動と言われています。また、単に遊び半分という説もあるようです。糞といえば強い匂いが特徴です。その強い匂いに興味を惹かれ、遊び半分で口にしている場合もあるようです。リードにつながれて動きが制限されていると、他にすることなく暇だから糞でも食べるかと思っているようです。人間には臭いという匂いですが、犬にはいい香りと感じているのかもしれません。いずれにせよ、いくら自分から糞を進んで食べようとするのは健康的ではありません。放っておくと習慣になり、糞を食べるのが癖になります。では、どうすればいいのでしょうか。まず、犬が糞を食べようとすれば、飼い主はすぐ犬の糞を処理して隠すようにしましょう。また、食べようとすれば、犬のリードを引っ張って、ダメ、と強く叱ります。すぐ、やめてくれればいいですが、なかなか、やめようとしない場合もあります。できるようになるまで、飼い主は根気よく続けていくことです。糞を食べようとしたら、断固としてやめさせる。犬の気持ちがわかる30の仕草。その15。糞をした後、後ろ足で砂をかけようとする。この行動の意味は何？私の実家は田舎です。家の周りには舗装されていない砂利道や野道がたくさんあります。道の脇に草木が生えた道路がたくさんあり、まさに田舎の道といった感じです。そんな野道を散歩していると、愛犬が道端で糞をして、その後後ろ足で砂をかけようとします。一見すれば、自分がした糞に砂をかけて隠そうとしている様子に見えます。それが笑ってしまいます。何が笑えるかというと、砂のかけ方がぶっきらぼうです。適当に足を振り上げ、全然砂がかかっていません。さて、この行動にはどういう意味があるのでしょうか。犬だけでなく、猫にも同じような仕草が見られます。しかし、猫の場合は犬より丁寧に砂をかけて隠そうとしています。実は、猫と犬とでは、糞をした後に後ろ足で砂をかけようとする理由が異なるためです。その理由をご説明しましょう。猫が糞を後ろ足で砂をかける理由。まず、猫の場合は自分の気配を消すためです。後ろ足で糞に砂をかけるとき、犬に比べてしっかり丁寧に砂をかけようとするはずです。排泄物は大変匂いが強いので、糞をした後放っておくと他の動物に自分の存在を悟られることになります。それでは私はここにいます。襲ってくださいと言っているようなものなので、自分の存在を消そうと砂をかけます。犬が糞を後ろ足で砂をかける理由。犬は猫とは逆の理由です。糞をして砂をかけようとするのは自分の存在を示すためです。糞をするついでに自分の縄張りも示しておこうと思っています。おしっこだけでなく糞も縄張りの一つになります。また糞の後に砂をかけようとするのは厳密には砂をかけているのではありません。犬は足の裏に汗をかく汗腺があります。その足の裏の匂いを土にこすりつけようとしています。猫とは違い、あえて自分の匂いを残そうとして縄張りを表現しようとしています。その仕草が砂をかけているように見えるだけです。猫と犬とでは意味が異なります。この仕草をやめさせるのは難しいです。また、やめさせる必要もないですから、そのままにしておくといいでしょう。むしろ問題なのは糞の方です。さて、飼い主はどうすればいいのか言うまでもありませんね。一般道路は公共の場所ですから、犬が糞をしたら袋に入れて家に持ち帰るようにしましょう。犬が糞をしたら家に持ち帰る。犬の気持ちがわかる30の仕草。その16。子犬同士が本気で噛み合っている。飼い主が止めに入った方がいいの。親犬が子犬を産むことがあります。犬は一度に5匹前後産みます。初めて犬の出産を目の当たりにした飼い主は一度にたくさんの子供を産む様子に驚くことでしょう。さて、生まれたばかりの子犬は当然まだ目も見えませんし、立つこともできません。およそ1週間後にようやく目も開き、生後1ヶ月も経つと少しずつ歩けるようになります。すると今度は別の問題が発生するようになります。子犬同士がよく喧嘩をし始めます。成犬同士も喧嘩をしますが、頻度で言えば子犬同士の方がはるかによく喧嘩をします。生まれつきの性格もありますが、本当によく喧嘩します。じゃれ合っていることもありますが、中には本気で噛みついている場合も珍しくありません。人間の子供の場合と同じです。幼い時期は自己抑制が弱く、些細なことで嫉妬したり拗ねたり反抗したりします。子犬同士が喧嘩をしていると、飼い主としてはやめさせようと割り込んでしまいます。しかし、できればそのままにしましょう。喧嘩をしながら、犬は犬との関わり方や距離感を学びます。噛む行動も、このくらい噛むと痛いぞというのを噛んだり噛まれたりしながら学んでいきます。喧嘩をしながら、主従関係を学びます。主人はどうあるべきか。従者はどうあるべきか。その立場やルールなどを集団で生活しながら体得しています。そこで人である飼い主が喧嘩を止めに入ってしまうと、せっかく犬社会の勉強が台無しになります。 飼い主が犬を保護しすぎてしまうと、犬は犬と喧嘩ができなくなり、犬同士の付き合い方がわからなくなります。仲がいい時もありますが、時には喧嘩もすべて社会勉強です。もちろん、命に関わるほど大喧嘩をしているなら止めに入るべきですが、本当の例外です。子犬の噛む力は、まだ弱く、大怪我になることは稀です。そもそも、飼い主より親犬の方がよく見ていますし、犬のルールをよく知っています。万が一、本気の喧嘩になれば、親犬が仲裁に入るはずです。子犬の時期には、犬同士の触れ合いを、たっぷりさせてあげることです。生後1ヶ月から3ヶ月の間は、社会化期、と言います。この時期に、見たり、触れたりしたことは、成犬になってからも受け入れやすくなる傾向があります。子犬の喧嘩は犬関係の勉強をしているのだと思い、仕方ない状況以外はそっとしておくようにしましょう。子犬同士の喧嘩は犬関係の勉強時間だと思い、そっとしておく。犬の気持ちがわかる30の仕草。その17。自分が産んだ子犬なのに急に子育てを放棄し始めた。子犬が嫌いになったの。母犬が子供を産めばしっかり子犬の面倒を見ます。子犬同士の喧嘩をいいタイミングで仲裁に入る。やんちゃすぎる子犬は噛んでおとなしくさせようとする。子犬のお尻を舐めて刺激し、糞を促そうとする。遠くで子犬が泣いていれば走って駆けつける。群れから離れようとすれば口でくわえて遠くに行かないようにする。すごいです。どこで習ったわけでもなく本能による行動です。まさに親と子の関係です。母犬は子犬の面倒をつきっきりでしようとします。産んだ我が子が気になり24時間面倒を見ようとするのは人も犬も同じです。しかし、突然母犬が子育てを放棄することがあります。大切であるはずの我が子を放ったままにします。通常、子育てを放棄するというのは考えられません。もし母犬が急に子犬の面倒を見なくなったとすれば、その原因は飼い主にあるのかもしれません。往々にして子犬が生まれれば、飼い主が気になるのは子犬です。やはり生まれたばかりの子犬は可愛いです。触ったり、抱いたりしたくなります。そうすると母犬より子犬の立場の方が高くなり、母犬と子犬の主従関係がおかしくなってしまうことがあります。また嫉妬することもあります。母犬は飼い主から無視されていると思い、飼い主や我が子に対して嫉妬してしまいます。こうした結果、急に子育てを放棄するというケースがあります。この場合は様々な異常行動に出る場合があります。産んだ子犬だというのにいじめたり、場合によっては噛み殺そうとしたりするなど思わぬ行動に出ることもあります。確かに生まれたばかりの子犬の方が可愛くて相手にしたい気持ちはあるでしょう。しかし、できればそっとしておくことをお勧めします。もしくは子犬を大切にしていても、それ以上に母犬とのスキンシップを大切にしましょう。子犬も大切だけど、それ以上に母犬はもっと大切だよという愛情が伝わるようにするのです。生まれた子犬ばかりを相手にして母犬を無視しないようにする。犬の気持ちがわかる30の仕草。その18。犬が尻尾を後ろ足の間に巻き込んでいる。これはどういう意味があるの？こら。飼い主がしつけのため犬を怒鳴りつけることがあると思います。やんちゃな性格の犬なら1日何度も叱りますし、時には強く叱ってしまうこともあるはずです。そんな時、珍しい尻尾の仕草を目にすることがあります。後ろの足の間に尻尾を巻き込みます。この尻尾の仕草にはどのような意味があるのでしょうか？実は服従の気持ちを表そうとするときに見られる尻尾の仕草です。日本語には尻尾を巻いて逃げるという慣用句があります。争いに負けてすごすごと逃げるときに使う、日常でもよく使われる慣用句です。この尻尾というのは犬の尻尾のことを指しています。犬は服従を表現するとき尻尾を後ろ足の間に巻き込む仕草があることから、この表現が生まれました。おそらく飼い主に怒鳴られて元気をなくし、服従の気持ちを見せようとしているのでしょう。尻尾をよく観察するのは犬の気持ちを理解する重要な手がかりの一つです。この尻尾の状態が見られたら、飼い主は少し怒りすぎているのかもしれません。それ以上怒るのは控えた方がいいでしょう。犬が尻尾を後ろ足の間に巻き込んだら、それ以上叱るのをやめる。犬の気持ちがわかる30の仕草。その19。犬がお辞儀のようなポーズをしている。これはどういう意味があるの？キッチンで洗い物をしていると、犬が口でちょんちょんとつついてくる。ふと振り向くと、犬が頭を下げ、お尻を吊り上げる独特のポーズをしている。お辞儀をしているようなポーズです。そんな光景を見たことがありませんか？犬が寝起きに背伸びをすることがありますが、それにとても似た格好です。これはどういう意味があるのかというと、かかってこいという意味です。つまり、飼い主を遊びに誘っています。これは犬同士がじゃれ合う時にもよく見られます。じゃれている時、相手がいつ飛びかかってもいいように頭を下げ、お尻を突き出すポーズをします。構えのポーズです。これは洋犬でも正犬でも見られます。もし飼い主にこのポーズをしてくるなら、ぜひとも遊び相手になってあげましょう。暇だから遊び相手をしてよ。遊ぼうよ、と誘っているのです。お辞儀のポーズを見せたら遊び相手になってやる。犬の気持ちがわかる30の仕草。その20。 犬が車の中でよだれを流したり吐いたりし始めた。体調が悪くなったの。大型連休には家族で遠くへ遠出をすることもあるでしょう。遠くへ旅行し数日間かを留守にするとなると犬を家に置いたままにはできません。知り合いに犬を預けるのではなく犬を車に乗せて遠くの山や海など一緒に旅行に行くこともあると思います。普段から車に慣れている犬なら車に乗せて遠くの旅行も問題ないだろうと思います。しかし実際はどうでしょうか。車に乗って最初の5分や10分くらいなら問題なくても30分あたりから様子がおかしくなってきませんか。車に慣れているはずの犬がもし車の中でよだれを垂らし始めれば要チェックです。よだれが垂れているからとはいえお腹が空いたというサインとは限りません。おそらくそれは車酔いのサインです。犬も車に酔います。人間より酔いやすいと考えていいでしょう。犬は体が小さくて軽いため小さな揺れでも左右に体が揺れやすくそのため酔いやすくなります。5分や10分くらいならいいですが30分異常者に乗り続けたりカーブの道が続いたりすると酔いを感じ気分が悪くなります。気分が悪くなったというサインがよだれです。もちろん全ての犬が車に酔うというわけではありません。人間と同じように車に酔いやすいかどうかも個体差があるようです。犬が酔っている時に放っておいて乗り続けていると最悪吐いてしまい車の中を汚してしまうこともあります。では犬と一緒に車に長時間乗る時のポイントです。 1. 2時間前から犬への食事は控える。車に乗る2時間前からは犬に餌を与えず胃の中を空にしておくといいでしょう。万が一吐き気を感じてもすぐ吐く心配が小さくなります。 2. よだれが出始めたら休憩する。犬が車酔いでよだれを垂らし始めれば素直に休憩を入れるようにしましょう。犬の体調を無視して車を走らせていると吐いてしまうこともありますし車を嫌いになってしまうきっかけにもなりかねません。できるだけ快適な車での移動を心がけるため犬のよだれに気づいたら休憩を入れて休ませてあげるようにしましょう。 3. よだれだけが酔いのサインとは限らない。よだれというのは酔っているというサインの一つです。犬によってはよだれではなく他のサインを出すこともあります。ぼんやりした目つきになったり急に元気がなくなったりなど人間と同じように酔った時の態度も様々です。自分が飼っている犬の場合はどのようなサインで酔いを表現するのか日頃から確認しておきましょう。いざ車での移動の際に見落としがないように注意しましょう。また酔っているのに全く態度に出さない犬もいます。そういう犬のタイプの場合も考えて遠出をする際は一定距離や一定時間を決めて休憩しましょう。犬がよだれを垂らし始めたら無理せず車を止めて休憩する。犬の気持ちがわかる30の仕草。その21。音楽をかけると犬の機嫌が良くなった気がする。犬も音楽が好きなの。犬によっては音楽をかけると大喜びをする場合があります。明るく元気になり機嫌が良くなります。犬も音楽の心地よい音色などを理解しているようです。やはり犬も音楽が好きなのでしょうか。音楽のほとんどは自然界に存在しない音ばかりですから珍しい音や音色を聞いて気分転換になっている場合も考えられます。しかし犬の機嫌が良くなる原因のほとんどは意外なところに隠されています。実は音楽そのものより飼い主の態度の変化です。犬のために聴かせている音楽は飼い主のお気に入りの曲ではありませんか。飼い主がかけようとする音楽ですからほとんどの場合飼い主のお気に入りの音楽をかけることになるはずです。人は好きな音楽を聴くと表情が柔らかくなります。自然と明るく元気になり機嫌が良くなるはずです。そういう飼い主の機嫌が良くなったことにつられて犬も機嫌が良くなっているということが多いです。犬がどんな音楽を喜ぶのかという点も大切ですがそれよりまず飼い主が元気に明るくなれる曲をかけましょう。基本的に犬は大きな音が苦手です。騒がしい音楽を除いて飼い主のお気に入りの曲は犬も気に入るはずです。喜んでいる飼い主の表情や態度を見て犬も嬉しくなるのです。飼い主が元気になるような音楽を聴いてまず飼い主が元気に明るくなる。犬の気持ちがわかる30の仕草。その22。夕暮れ時に犬の目がキラリと光った。犬の目は光るようにできているの。薄暗い夕暮れ時、犬と一緒に散歩していると、時々光り輝く犬の目を目撃することはありませんか。キラリと目が光り、目の中に電球があるようです。初めて見るとゾッとします。いつもは優しい表情の犬が夜に近づくにつれ、悪魔の使いにでも変身したかのように見えます。心配ご無用です。決して犬が悪魔の使いに変身したわけではありません。犬の目が光るのは、実は特殊な目の作りになっているからです。そもそも犬は視力が悪くても、暗闇には強いという特徴があります。猫も同じです。犬も猫も祖先はもともとは夜行性だったためです。そのため光の小さな暗闇でも見えるように目の作りが少し特殊になっています。わかりやすく言えば反射鏡です。目の奥に縦たむ諦膜という反射鏡の役割を持つ膜があります。この光を反射する膜があるおかげで目の水晶体の中で小さな光が大きな光へと増幅され暗闇でも見えるようになっています。この時たまたま人と犬との目が合うと犬の目が光っているように見えるだけです。 夜中に犬と散歩をすると、暗くて危ないと懸念する飼い主もいますが、心配するほどではないようです。たとえ夜でもわずかな月の光さえあれば、十分見えているはずです。犬と夜中に散歩しても、きちんと道がよく見えていますし、ぶつからずに歩くはずです。むしろ人間の方がうっかり電柱に頭をぶつけるということもしばしば。夜は犬の得意な世界なのです。ためらわず夜にも散歩する。犬の気持ちがわかる30の仕草。その23。なぜお手だけは教えなくても最初からできるの？お手。お座り。待て。伏せ。来い。犬に覚えさせたい動きにはいくつか種類があります。私は犬を飼い、犬に動きを覚えさせようとトレーニングしている最中、ふと気づいたことがあります。お手に限っては、なぜか教える前からできる場合が多いです。何度も練習を重ねた結果できるようになるならわかりますが、まだ何も教えていないのにできる。生まれて間もない子犬でさえ、お手、と言って、飼い主が手を差し出すと、誰から教わったわけでもなく、上手に手を差し出します。待て、伏せ、来い、などは、できるまでに時間も根気も必要ですが、お手に限っては、初めからできる場合が多いです。あなたの家で飼っている犬はいかがでしょうか？どんな犬でもお手に限ってはよくできます。なぜでしょうか？犬は飼い主の命令に反応しているのではなく、飼い主の手の動きに反応しているからです。実験してみましょう。無言で飼い主が手を差し出しても、犬も手を差し出してくることでしょう。飼い主が手を差し出したとき、犬は飼い主から遊ぼうと誘われているものだと感じています。犬同士がじゃれ合っている様子を思い出しましょう。いきなりじゃれ合いが始まるわけではなく、大抵どちらかの犬が飛びかかってから始まります。その時、前足を使って相手にのしかかったり、倒したりしようとしているはずです。この仕草から犬同士のじゃれ合いが始まります。いわば、前足を差し出された瞬間、遊びを始めましょう、という合図と受け取ります。飼い主が手を差し出した時、犬が飛びかかってこようとする前足の仕草に似ているため反応を示し、手を差し出します。お手は最初からできる場合が多いです。たとえ、できなくても、何度か練習すればすぐ覚えてくれます。さて、この習性を利用して、しつけを始めるときは、お手から始めるといいでしょう。飼い主の動きに犬が反応し、犬の動きに飼い主も反応する。これが飼い主と犬との関係を深める言い切り口になり、その後のしつけもしやすくなります。いわばスポーツの準備体操と思えばいいでしょう。まず、軽くお手から体を慣らして、その後にいろいろしつけを覚えさせていけば、次のしつけも覚えやすくなるに違いありません。犬も手を差し出されたことで、これから遊びが始まるぞ、と思い、ひときわやる気を出すのです。しつけの時は、まずお手から始め、準備体操をする。犬の気持ちがわかる30の仕草。その24。年を取ったはずの老犬が、むしろ以前より吠えるようになった。若返っているの。犬は7歳くらいから次第に老化を迎えます。10歳を過ぎれば老犬となり、体の衰えが目立つようになります。歩く速度も遅くなる。体力も視力も聴力も落ちていきます。しかし、不思議なことに、年老いているはずの犬が、なぜか以前よりよく吠え、攻撃的な性格になることがあります。若い時はおとなしかったはずなのに、年を取った方がむしろ元気になっているように見えます。若返っているかのようです。この現象はどのような意味があるのでしょうか。これは、カライバリであることが考えられます。年老いた犬が衰えを自覚し始めたので、若い者に舐められまいとして逆に強がっている様子です。自分より若い成犬や子犬に対して地位を奪われまいと、カライバリをしています。人間にも年を取るにつれて頑固になったり、怒りやすくなったりする人がいますが、それと似た現象です。弱くなるからこそ弱さを見せるまいと強気に出ようとします。もし犬にこうした現象が見られるようになったら、その気持ちを飼い主は察知してあげましょう。吠えてはいますが、実際は老いることへの不安の裏返しです。どんなに年を取っても変わらず大切にするよという気持ちを伝え続けることが大切なのです。どんなに年を取っても変わらず大切にする。犬の気持ちがわかる30の仕草。その25。犬に与えてはいけない食べ物は何？人が食べられるからといって、必ずしも犬も食べられるとは限りません。生まれも育ちも大きく異なりますから、人が食べても全く平気なものでも、犬には毒物に匹敵するものもあります。人と犬との食の常識は少し異なることを知っておかなければなりません。では、ここで犬に与えてはいけない代表的な食べ物をご紹介します。玉ねぎ。玉ねぎに含まれる酵素は犬にとって有害です。貧血や下痢などを引き起こすことがあります。チョコレート。つい与えてしまいがちなものといえば、やはりこれです。人間には甘くて美味しいお菓子ですが、犬には事情が異なるようです。チョコレートにはテオブロミンという苦味成分が含まれています。犬はこのテオブロミンを分解や代謝することができません。そのため大量に摂取してしまうと、麻痺症状を起こしてしまう可能性があります。甘くて美味しいチョコレートをご褒美として与えてしまいそうになりますが、与えないよう注意しましょう。キシリトール。人工甘味料の一つとして有名なキシリトール。甘くてカロリーも低いため、犬のご褒美として最適ではないかと思います。 しかし最適どころか実は最悪です。犬には有害な成分であり、摂取後急激に血糖値が下がるためぐったりします。大量に摂取すると命を失う危険もあります。骨、犬のおしゃぶりといえば骨というイメージがあります。犬が喜ぶだろうと鶏肉の余った太い骨をおしゃぶりとして酔える飼い主がいますが、あまりいいことではありません。犬の強力な歯で骨を噛み砕いた結果、骨が喉に突き刺さってしまうかもしれないからです。生卵、生卵の白身にはアビジンという物質が含まれています。これは食欲不振、脱毛、皮膚炎などを起こす危険性があります。ただし加熱してゆで卵や目玉焼きの状態になれば、有害物質は死滅してしまうため問題はなくなります。生魚、生魚にはビタミン B1 を破壊する酵素が含まれています。その結果元気をなくしたり、脚気を引き起こしたりする可能性があります。ただし加熱して焼き魚の状態にすれば、酵素も消失してしまうため問題ありません。もちろん焼いて与えるとはいえ、骨は完全に取り除いてから与えるようにしましょう。カフェインが含まれているもの、コーヒーを飲めば気分転換になるだろう、甘いコーラを飲めば元気を出すだろうと思います。しかしそれは人間の場合の話です。コーヒー、コーラだけでなく、カフェインが含まれているものは犬には与えないようにしましょう。カフェインには犬にとって下痢や痙攣を引き起こす可能性があるためです。アボカド、アボカドといえば一般的に美容に効果があることで有名な食べ物です。別名、食べる美容液とも言われるほどです。犬にも与えれば肌や毛並みが良くなるかと思いますが、そうではありません。アボカドにはペルシンという犬にとって有害な成分が含まれています。吐いたり下痢をしたりすることが分かっています。さて、ここまで挙げたものをあらかじめしっかり頭に叩き込んでおくようにしましょう。基本的に犬は毎日ドッグフードで問題ありません。たまには違った食事を与えたいという場合には、与えてはいけない食べ物を十分注意した上で与えるようにしましょう。犬に与えてはいけないものをしっかり把握しておく。犬の気持ちがわかる30の仕草。その26。ボールを投げても無視。うちの犬はボール遊びが苦手なの。犬とボール遊びをしていると、なかなか犬がボールを追いかけてくれない。本来犬は小さくて早く動くものに敏感に反応します。野生だった頃の狩猟本能が駆り立てられ、ボールを投げれば追いかけたくなるはずです。しかし、ボールを投げても無反応。ボールを探しに追いかけたとしても探すのに時間がかかる。うちの子はボール遊びが苦手なのかしら。そういう時、チェックしてほしいことがあります。もしかして赤いボールを使っていないでしょうか。赤といえば強調したり、危険を表現したりする時の色です。赤い色なら目立ちやすいので、犬にも赤いおもちゃを与えた方がいいのではないかと思います。しかし、実際のところ赤い色は犬が最も識別を苦手とする色の一つです。そもそも犬は色の判別が苦手ですが、見えている世界が完全に白黒ではないようです。若干ではありますが、赤と緑の2種類くらいしか判別できないのではないかとされています。例えば芝生のある公園の場合を考えるとします。芝生の緑色と赤いボールが犬には同じ色に見え、識別しにくくなっている可能性があります。そのため赤いボールを使っていると犬の反応が悪くなることがあるのです。赤色以外のボールを使って遊ぶ。犬の気持ちがわかる30の仕草。その27。覚えたはずの命令を犬が急に従わなくなった。忘れてしまったのかな。お手。お座り。待て。飼い主が一生懸命にしつけをして次第に言うことを聞いてくれる犬に育ちかけていた時のことです。きちんと覚え、今まで従ってくれていたはずの命令を急に無視し始めることがあります。飼い主の言うことを聞いてくれなくなります。一瞬犬は命令やしつけの内容を忘れてしまったのかなと思います。もちろん体調が悪かったり、緊張したり、気分が乗らない時もあるでしょう。しかし意外な理由が考えられます。犬が反抗期を迎えている証拠なのかもしれないです。実は犬にも反抗期があります。およそ生後4ヶ月から7ヶ月にかけて起こると言われています。人間の年齢に例えれば中学生あたりの年齢です。今まで飼い主に従っていたけれど、自我を確立し、自分の強さを自覚し始めて飼い主に歯向かおうとする時期があります。全く困ったものです。しかし反抗期があることは悪いことではありません。確かに言うことを聞かない態度には手を焼いてしまいますが、犬が肉体的、精神的にきちんと成長している証拠です。あながち悪いことだとは言い切れず、喜んでもいい。大切なのはそうした犬を飼い主はどう扱うかです。飼い主に反抗して言うことを聞かないので放っておくと、どんどん飼い主は舐められます。最初は飼い主の方が上だった関係が、この時期を境に立場が逆転して犬の方が上になることがあります。飼い主としては言うことを聞かないからといって放っておくわけにはいきません。人間のいる社会で生活している限り、やはりルールやマナーを守ってもらう必要があります。こういう時は飼い主はいつも以上に強い態度になるようにしましょう。これまで以上に厳しい態度としつけが必要になる時期です。飼い主は心を鬼にします。 今まで以上に強いリーダーシップを発揮し、たとえ嫌がっていても無理やり飼い主の言うことを聞かせるようにしましょう。反抗期を迎えれば飼い主はより強いリーダーシップを発揮する。犬の気持ちがわかる30の仕草。その28。犬の生殖器が血だらけになっている。怪我でもしたの？それはある日、突然です。床の上が血だらけになっている。どうしたのかと思ってよく見ると、犬の生殖器が血だらけになっています。どうしたんだ？怪我でもしたのか？初めて見た飼い主はさぞ驚くことでしょう。しかし、生殖器をよく確かめてみましょう。もし、引っかいたりしたような傷など外傷が特に見られないなら、おそらく怪我ではありません。発情期が近いことを知らせるサインです。いわば人間でいう生理です。犬は生後およそ半年から1年で発情期を迎えます。生まれたと思えばあっという間ですね。犬の発情期はおよそ3週間続きます。この3週間のうち最初のおよそ1週間は発情前期であり、後半のおよそ2週間は発情期と言います。血が出るのは最初の1週間ほどにあたる発情前期にあたります。発情前期を迎えたメス犬の場合、子供を作る準備のため子宮にたくさんの血が溜まるようになります。それがある瞬間出血をするようになります。これを発情出血と言います。この時の出血の量には犬によって差があるようです。あまり出血しない場合もあれば、大量に出血する場合もあるようです。室内の場合はカーペットや家具などを汚す原因になります。もし気になるようなら、ペットショップに行けば犬用の生理用品があるので、それを利用すればいいでしょう。さて、その出血が収まれば、いよいよ本格的な発情期です。およそ2週間続きます。この時期になるとメス犬はわざとらしく腰を振って生殖器を見せるようになります。これはオス犬に対するいつでも交尾の準備はできていますよというアピールです。この時期に交尾をすれば晴れて妊娠です。犬の生理の出血がひどければ犬用のおしめをつける。犬の気持ちがわかる30の仕草。その29。以前はどこへ行くにもべったりだったのに急にべったりしなくなった。飼い主に興味がなくなったの。テレビを見るとき、キッチンに行くとき、リビングに向かうとき、飼い主を思う愛犬はあらゆるところへ飼い主を追いかけてきます。トイレの中までついてこようとする愛犬に困った飼い主もいるのではないでしょうか。犬は飼い主のそばにいたがります。常にリーダーのそばが安心するので同伴しようとします。しかし、いつも飼い主にべったりくっついてくるはずの犬がある日を境に飼い主についてこなくなった。そんな経験はありませんか？以前は嫌になるほど密着していたのに、いざ密着がなくなると急に悲しくなります。客観的に見れば飼い主に飽きてしまったのか見捨てられたかのように映ります。しかし、これはむしろ悪いことではなく良いことです。少しくらいリーダーから離れていても危険はない。危険があったとしてもリーダーはきっと助けてくれるはずだ。犬はそう思っています。もはや付きまとう必要がなくなりました。飼い主と犬との良好な信頼関係が結べれば、いつしか犬は飼い主と距離を置き始めます。つまり少しくらい離れていてもいつも飼い主から見守られているという強い信頼を勝ち取ったということです。そっけない犬の態度に見えますが、むしろ飼い主は万歳をして大喜びをしてもいいのです。室内で犬が付きまとわなくなれば喜ぶ。犬の気持ちがわかる30の仕草。その30。犬は死に際、飼い主の元から離れようとするのはなぜ？犬は飼い主には死に際を見せない。そんな言い伝えを聞いたことがありませんか？私が飼っていた愛犬が死の直前、突然いなくなったことがあります。探しましたが見つからず最後の別れとなりました。私のように犬の死に目に立ち会えないという飼い主は多くいるのではないでしょうか。長年一緒に暮らしているなら、せめて最後の最後まで一緒に暮らしたいものです。大した墓は作ってやれないかもしれませんが、せめてお墓を作ってこれまでの感謝を捧げたい。それが飼い主の本音でしょう。しかし、ある日犬が自分でリードを噛みちぎって家出をしてしまうことがあります。そのうち帰ってくるのかと思えば最後。こうした不思議な別れを経験する飼い主もいるはずです。これは犬に限らず猫にも見られる習性です。以前私は祖父から飼い主を悲しませないためと教わったことがあります。そういうものかと納得していた時期もありますが、調べてみたところ本当の理由は少し異なるようです。大怪我を負うと動きが鈍くなり、外敵から襲われやすくなります。野生の頃、草木の奥深くに身を潜めて誰にも見つからない場所で体力を回復するまで隠れていたようです。しばらく経てば自然治癒の力で傷口が塞がり、体力が回復します。また姿を現します。この名残が現在の犬や猫にも残っていると言われます。しかし、何でも待っていれば回復するわけではなく、回復しないこともあります。老化です。老化は休めば治るというものではありません。低下の一途をたどるばかりです。しかも動かなくなると余計に筋力が衰える。筋力が衰えるから余計に体を弱めてしまうという悪循環です。 廊下を迎え、いよいよ死が近づいたと悟った犬は、野生の名残からリードを噛みちぎり、飼い主の元を離れようとします。誰もいないところで、体力が回復するのを待とうとする。どこに隠れているのかはわかりませんが、森の奥かもしれませんし、草木の間かもしれません、どこかの隙間かもしれません。しかし、そのまま、体力は回復できず、ついに死を迎え、誰にも気づかれないまま白骨化し、土に帰ってしまう。仮説の域ではありますが、これが現在、最も有力とされています。犬の不思議な行動には、こうした生き延びようとする野生の知恵が考えられます。しかし、最近は、事情も変わってきているようです。室内で飼っている犬が増えたため、犬の死に目に立ち会うことができる飼い主も多くなりました。もし、犬の死を迎えることができれば、悲しいことではありますが、幸せなことなのかもしれません。飼い主は、これまで恩に報いる気持ちで、きちんとお墓を作ってあげるようにしましょう。もし、犬が死を迎えたら、お墓を作ってあげる。犬の気持ちがわかる30の仕草。まとめ。その1。強力なリーダーシップを発揮する。その2。犬に対して強い態度になる。その3。犬が地面に体をこすりつけようとしたらやめさせる。その4。吠える犬の気持ちを理解してやる。その5。犬が疲れて休みたいときはそうさせてあげる。その6。車にはエンジン音から慣れさせていく。その7。散歩や食事の時間はわざとルーズになる。その8。涙を流し続けているときは獣医師に見てもらう。その9。いらなくなった靴をプレゼントしてあげる。その10。どうしても布団を好むなら飼い主がいない間に寝させてあげる。その11。尻尾の動きだけで気持ちを決めつけるのはやめる。その12。いつも尻尾を追いかけてくるくる回るなら犬との付き合いをもっと増やす。その13。必ず飼い主が主導権を握る。その14。糞を食べようとしたら断固としてやめさせる。その15。犬が糞をしたら家に持ち帰る。その16。子犬同士の喧嘩は犬関係の勉強時間だと思いそっとしておく。その17。生まれた子犬ばかりを相手にして母犬を無視しないようにする。その18。犬が尻尾を後ろ足の間に巻き込んだらそれ以上叱るのをやめる。その19。お辞儀のポーズを見せたら遊び相手になってやる。その20。犬がよだれを垂らし始めたら無理せず車を止めて休憩する。その21。飼い主が元気になるような音楽を聴いてまず飼い主が元気に明るくなる。その22。ためらわず夜にも散歩する。その23。しつけの時はまずお手から始め準備体操をする。その24。どんなに年をとっても変わらず大切にする。その25。犬に与えてはいけないものをしっかり把握しておく。その26。赤色以外のボールを使って遊ぶ。その27。反抗期を迎えれば飼い主はより強いリーダーシップを発揮する。その28。犬の生理の出血がひどければ犬用のおしめをつける。その29。室内で犬がつきまとわなくなれば喜ぶ。その30。もし犬が死を迎えたらお墓を作ってあげる。